もふもちラジオ第8回後編スタート。
はい、ということで後編を始めていきましょう。
はい、いきましょう。
今ね、7月も半ばなんですけど、収録日は、うんうん、私めちゃめちゃ蚊に刺されるんです。
蚊に？
そう、あのね、蚊にモテるんだわ。
蚊にモテる人いるよね、たまに。
めちゃめちゃモテるんだわ。
あ、そうなんだ。
この間朝、ちょっとゴミを捨てたついでに、うん、公園をね、ちょっとこう10分ぐらい歩いてたら13カ所ぐらい刺されまして、
うん、大丈夫だった？
あのね、ひどいとアレルギーが出るんですよ、
う
ん、
そうだよね。
でもその時はあの、まあ、なんかゴミ捨てしか行かないつもりで虫除けスプレーをしていかなかったのね、うん、もうだから普段は虫除けスプレーシュシュシュシュシュシュって全部やるんだけど、しなかったら案の定って感じでしたね、
うん、あ、そうなんだね。
そう、モテモテでしょ。
モテだね、すごい。13箇所はない、
10分ぐらいだからね。もう
集中攻撃だ、ね、
愛されちゃってんの、ね、虫がね多くなってきましたよ、うん、夏ですから、
ね。
なんか山とか登ってても低いとこだとアブとかハチとかそういうね虫もいたりして結構危ないんですよね。困っちゃう、
ね、うん、私も山じゃないんですけど 2,3 年前に家の周辺に、
うん、
あのハチの巣が2箇所できてて。
おう。
そうなんです。ねえ、なんか刺されたんですよ。
え、刺されちゃったの？
そう、アシナガバチだったんだけど、あ、刺されたの。
大丈夫だった？
それ大丈夫だったんだけど、今もね跡が残ってますよ。
よじゃないんだな。気をつけてくださいね、アナフィラキシーとかね、また刺されたら。
そうですね、病院はちゃんと行かないとね。
うん、危ない危ない、ね。
で、それから刺されてからも蜂が脅威になってしまって、
うん、
嫌で嫌でしょうがなくって、
うん、
で、その刺された翌年の春頃に、うん、あのね、オニヤンマくんっていう、
オニヤンマくん、
うん、
オニヤンマくん。
うん、
知ってる、見たことあるよ。
あ、そうなの？や、ある？
あるある、見たことある。あの、この間登山用品ってうろうろしてたらいた。
あ、え、
ちょうどその、
うん、
登山用品店、うん、そう、アウトドアショップ、
あ、
なんかアブよけにいいぜみたいな書いてあったよ。
そうなんだね。あのね、そう、アブとかハチとか蚊、うん、よけにいいみたいで、
うんうん、
それをね発見したんですよ、
うん、
なんかさ、私お家が集合住宅なのでスプレーとかさ、うん、あんまりやると他のお家の人に迷惑かかるといけないから、
うん、
そういう薬薬品系を使わないの何かないかなと思って、うん、オニヤンマくんを見つけたんですよね、
うん、
で、吊るしてみたら
買ったのね。
買った。買ってみた。買ってね、吊るしたんですよ、ベランダに、
うん、お
ー。そしたら、蜂を目にする機会も減って、うん、巣も見なくなったんですよ。
へー、
そう。
聞く？
聞いてると思う、私は実感している。
そうだよね。2つあった蜂の巣が、その後なくな、見なくなったってことでしょ。
あのね、その2箇所の巣は撲滅したの。
僕殴ったの？
殴った。
危ない。
もう壊した、壊したっていう。
それで刺されたんじゃないですか？
違う。
あ、違うのね。そのタイミングとはまた別なのね。
う
ん、
そう、その前に、ね、壊す前に刺されちゃった。
刺されたから壊しに行ったんだ。
そうそうそう。
怖いな。ら、じゃあその2つの巣は取った後に吊るしたけど、その後作られてないって感じ。
そうなんです、作られてないんです。
じゃあ聞いてるね。
そう、蚊もね見ないよ。
それはさ それはさ、じゃあもうさ、うん、私に吊るすしかないじゃん、オニヤンバッグを。あ、でもだから、
でも、
うん、そう、アウトドアショップにあったのはそういう意味だよね。
登山中、そうだよね。
なんかリュックとかにつけとくといいよ、みたいに書いてある。
うんうん、けど安全ピンでね、
ま、そうそうそう、
つけるんだよね。
どうなんかなって思ってたけど、聞くのか。
そう。今年まだ刺されてません、私。
もともと刺される方ですか？
めちゃくちゃ刺される方ではないですね。
ああ、そうなんだ。
愛されてはいないです
ね。愛されてはないか。ちょっとなんか気があることはあるぐらいか。私の愛な、重いんだよな、かからないと。でもさ、なんか山とかだったらわかるけどさ、その辺歩いてる時にさ、鬼ヤンマくん持ったら怖くない？
ああ、そうだね。
あの人何？あの大人、なんか、ちょっと大丈夫かな、ならないかな。
結構大きいしね、鬼山。
そう、大きいよね、うん、あの手のひらぐらいのサイズあるよね、うんうんうん、
ある。目立つ
不審だね。まあでも聞くんだったら検討はありだな。
ぜひ。
ベランダにつけてる。どうやってつけたの？ベランダは。
ベランダに、あの鬼山くんって安全ピンがこう先端っていうのか、目のあたりにつけられてるものが売ってるんですけど、あのね、背中にも輪っかがついてるの、紐が通せる。
はいはいはい。
うん、そこに、紐を通して吊るしてます。
なるほどね。
ね、あの、前はね、ビニール紐で吊るしてたんですよ。
うん。
でも、風が吹いた日の翌日は、あの、鬼山くん、囚われの身になってしまって。
どういうこと？
ビニールの、こう、裂いたみたいに、ビニール紐が裂いたみたいになって、裂け目にさ、裂け目に羽とか、目とかがこう、
ひっくるまっちゃったんだ。
そう。なんで。
クモの巣に引っかかった鬼山くんになっちゃったんだね。あ、なるほどね。
そう。だから今は麻の紐で吊るしてるんですけど。
裂けないね。
そう。だから紡いである紐がおすすめです。
ありがとうございます。貴重な情報でした。皆さん、鬼ヤンマくんはビニール紐で吊るすと囚われます。お気をつけください。
お気をつけください。
なるほどね。ちょっと参考にさせていただきますわ。
ぜひ。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、余談でした。夏の自由研究。
イエーイ。
でね、後編。
はい。第8回前編では、焼き餅が地域特有のお餅の食べ方について発表させていただきました。
でしたね。
はい。今回はね、モフフさんのターンですね。
はい。
発表お願いします。
はい。ちょっと待ってください。やりますよ。はい。
はい。
あれ、どうやってやんだろうな。あ、いきます。はい、はい、お願いします。
お願いします。
はい。でん、モフフさんは、ゴマダラカミキリの観察をしました。
おお。
虫です。
ね、ツイッターでゴマダラカミキリさん登場してますよね。
あ、したかも。一回ぐらい写真を上げた記憶がありますね。その子の観察をしました。
はい。
じゃん。あ、目次はいいかな。ちょっと自由研究っぽくね、動機とか目的とか結果なんかを書いてあります。はい。でね、ゴマダラダラ、ごめん。ゴマダラカミキリの観察をなぜしようかと思ったかと言いますと、
はい、
ゴマダラカミキリっていうね、カミキリムシが、うちのね、玄関先にいたらしくて、それを同居人が捕まえてまいりました。
お
で、飼いたいって言って、
うん、
まあいいんじゃないって言って。どうせ飼うなら、ちょっとどんなやつなのかなっていうのを観察してみようというふうに思ったので、うんうん、っていうことですね。
はい。
はい。で、じゃあ観察しようかなというのはですね、はい、何をこいつは食べているんだと、
うんうんうん、
っていうのと、普段どんな風に生きてるんだ ていう、その2つをねちょっと見てみようかなと思います。
はい、
写真は、猫が狙ってる様子です。
猫ちゃん
猫ね、あの動くから、あ、そう動くんですよ、うんうん、結構、
あ、そうなんだ。
だからね、動くものをじっと猫って見るから、
うんうんうん、
その様子でございます。
興味津々だね。
そう、興味津々。はい、ゴマダラカミキリって何ぞやというところをね、まず軽くいきます。まあ、はい、虫ですね。甲虫目のカミキリムシ科の一種で、ゴマダラ中黒いボディに白い点々、
うんうん、
ゴマ模様がねついてる子です。で、日本全土にいるっぽくて、大きさはだいたい3センチぐらいで、特徴としては頭から触角がビヨーンと入ってまして、
はあ、結構長いんだ ね。
長いのよ、体長の 1.5 倍で、ね、男の子、オスはこんぐらい長いみたいなんで、多分この子はオスですねって、メスの方が少し短いみたいですね。
そうなんだ、
はい、で、成虫は6月から8月、まあ、夏の虫ですね。セミさんとかと一緒でこの頃出てきますよ。で、調べたところ、ゴマダラカミキリは木を食べます。
木を食べるんだ。
そうですね、生木を食べるみたいですね。
あ、でも確かに木に捕まってるところが想像できる、
うん、でしょ、
うん、
なんか木食べるってことはさ、
うん、
口がすごいんですよね。
あ、
口器がありまして、うんうん、なんか大顎がねついてるみたいなんですね。それでガジガジと木をね食べるみたいですね。
あ、そうなんだね、うん、知らなかった。
面白いよね、こんな。
面白いね、
カミキリムシ。そう、ほら、結構カミキリムシっていうぐらいだから、人間とかも噛まれると結構血が出たりするじゃない。
うんうん
うん、それはね、その顎が強強だからみたいですね。
そうなんだね。
あとはね、なんか足をね、先っぽに爪がついてるんですよ、うん、見えるかな。
あ、見える。ちょっとチョンってなってるね。
チョンってなってる、うん、それでね、こう木とかに捕まったりできるみたいですね。で、そう、さっき生木を食べるって言ったんですけど、カミキリムシの生涯がどんな感じかっていうのをちょっとざっくりお伝えするんですが、
はい、
まず、まあ、交尾をして繁殖するでしょ、うん、で、メスがその交尾が終わったら、生木の皮、
うん、
木の皮をその大顎でガシガシと傷つけて穴、うん、穴開けて、その中に産卵するそうなんですね、うん、まず。で、幼虫はその生木の中で育つ、木の中で育つ。
あ、そうなんだ。
で、育ちながら最初からもう幼虫の時点で木を食べてるみたいなんですよ。
生まれ持った生木食なんだね。
生まれ持っても卵の時点で木の中に産みつけられて、うん、そこから生まれて幼虫になっても木をガリガリ食べて木の中で過ごしてると。
あ、そうなんだね。
で、孵化してから羽化するまで、さなぎになって成虫になるまで 1,2 年かかるみたいなんですけど、うんうん、その間ずっと木を侵食してるみたいです
なるほど。
やばいよね。
やばいね。結構食べるね。じゃあ
食べると思うよ。だから、そうなんですよ。で、成虫になったら木の幹にガシガシ、またガシガシやって穴を作って野外に出てくと。
へえ、そうなんだね。
おー、なんでやっぱ樹木はね、ダメージかなり負うじゃないですか。
そうだね。
だから成長不良に陥ったり、最悪枯れちゃったりして。そう、だから害虫さんみたいですね。特にそう、みかんが好きみたいで、みかん農家さんとかにとってはもうこいつっていう存在みたいなんですね。という感じです。
はい、
はい、じゃあ捕まえたんだけどどんな環境で見るかっていうと、こんな感じです。飼育ケース買いました。
お、
で、その中に花瓶入れて、木をね切ってきて、枝からズボッとやってますと、
うんうんうん、
あとは昆虫ゼリー一応食べるっていう風に調べたらあったんで、昆虫ゼリーを入れたりして、
うん、
葉っぱとね枝をねしっかり入れてあげますよと、こういう環境で観察をしました。
はい、
はい、 じゃあ何食べるのかなとググりましたよ、うんうん、そしたら柑橘とかバラ科、えなぎ、栗、クワ、イチジク、梨、プラタナス、白樺、もみじ、シイとかなんかいろいろ食べるんじゃないっていうのがあったので、その中からね、あの家の近くでちょっと拝借できるものをあげてみました。
はい。
でバラ科の中でソメイヨシノ、桜だねと梅、はい、でみかんの木がちっちゃいのがあったので、それと栗と栗が栗の仲間でコナラをあげてみましたよと、うん、右下に出てるのは栗の葉っぱです。
栗の葉っぱなんですね。
はい。じゃあ何を食べたのか、どどん。
お、すごい。
こういう感じで、梅のそう枝とね葉脈を食べるっていうことがまず分かったんですよ。
葉
っぱの部分は食べなかった。
あ、そうなんだ。なんかカミキリムシだから、うん、紙っぽい薄いなんか葉っぱを食べるのかなっていう思ってたけど、うん、葉脈と枝なんだね。
そう、硬いところを好むみたいで、梅の枝は食べたんですけど、うん、ね、あんまり食べなくてガツガツ食べてくれたのが栗とコナラ、ブナ科の枝と葉脈をかなり好んで食べてました、うちの子は。
あ、そうなんだ、
うん。でね、昆虫ゼリーも一応食べてましたね。
お
お。いろいろ食べるって書いてあったけど、思ったより食べない。なんかみかん農家が害虫として目をつけてるっていうから、みかん食べるやろって思ったんだけど、みかんはね、全然一回も食べなかった
です。あ、そうなんだ、うん、
いろいろあるんですね、カミキリムシにもね。
ね、ほんとだね。
はい、これ栗の葉に乗ってるとこなんですけど、葉脈を食べるから葉っぱの裏側につくのね、まず裏っていうか、これは葉っぱの表なんだっけかな。そうで丸で囲ってあるところは食べた後なんですけど、
本当だ、削れてるね。
そうそうそう、ここだけ食べるの、葉っぱの薄いところは食べないんですよね、これはね。そう、後ろ食べて進んで前に行ってるところですね。
あ
ーあとはね、これは栗だけど、こっちはコナラですね。コナラも同じブナ科で、
うんうん、
枝をガシガシいったね。
ああ、本当だね。
葉っぱ分かりにくいけど、これも葉脈のところを中心にちょっと食べたみたいな。そんな感じでした。ブナ、ブナ、あれ？そう、ブナ科だね。ブナ科が好きだと いうことが分かりました。はい。次行きます。
はい。
じゃあ行動、やつはどんな行動をするんでしょうかというところで、
うん、
まずびっくりしたのが、うん、ケージプラスチックなんですけど、
うん、
プラスチックくっつくんですよ。だからケージの壁をねずっと歩いてたんです、ペチペチペチペチ。
そうなんだ。あの手でプラスチックくっつける。
くっつく。爪が引っかかってるのか、まあ、あの爪のちょっと先元のところに毛がふさふさと生えてるんですけど、
うんうん、
それと爪を利用して多分くっついてるんだと思うんだけど、ツルツルしたところもねくっつくんですよ。
すごい。
で、花瓶がガラスだったんだけど、花瓶もね、うん、そのガラスも登ったりしていたので、割とどこもくっつくっぽいです、
うん
うん、でね、そう結構最初に言ったけど動くんですよ、一日中うろうろ動いてた。昼も夜も問わず。なんか虫、夜行性の虫とかさ、まあいるじゃん、
うん、
もうね一日中ねうろうろしてました、ね、
あ、そうなんだ。
面白いね。
面白い。なんか木にじっとしてるところしか見たことないから、
うんうん、うん、
そんなイメージないかも。
だよね、そう、うん、私もびっくりした。君こんな一日中動くんだみたいな、ね、
うん、
で特にそのブナ科の植物を入れてた時はすごいよく動いてましたね、うん、でもやっぱり動かない時もあるんですよ、
うんうん、
こういう風になんか隠れてじっとしてる時も結構ありました。
あ、へえ、うん、
でそれはどういう時かっていうと、なんかご飯を食べた後、結構むしゃむしゃ食べた後とか、
うん、
静かにしてたり、
あ
とは 自分の好きな木がなかった時、ケージにそう桜と梅だけ入れてた時があって、その時はもう食べずにずっとしてだから食事がないと動かないのかなっていう、うん、そんなこともありましたね。であまり動かなくて心配だったので、その時はあのゼリーの上にポイって置いてみたらゼリー食べ始めたから、あよかったって感じだった。
こうしてみると可愛く感じるな。
そう、あの結構可愛いんですよ、うん、あのデスク、私のサイドデスクがあるんだけど、
うん、
そこに置いておいたら仕事中とかもうろうろしてるの見て、うん、ちょっと癒されたりしてました。 あとね、面白い行動があって、ちょっと写真だと分かりにくいんですけど、左の一番頭側の足、
うん、
で今これは触覚のお掃除をしているところなんですよ。こうやって、
すごい、あ本当だね、触覚触ってるわ。
そうそう触ってる、うん、最初何してるのかなと思ったんだけど調べたら、
うん、
足と触覚をお掃除するみたいなんです、うん、自分で。
かわいい、お掃除するんだ。だから
そう、手でこうやって手じゃないか、足で触覚を撫でて、うん、撫でたり、
うん、
足同士、ちょっと人間だとできないけど、うん、左の真ん中の足で左の後ろの足を撫でたりとか、
左の真ん中の足で、
あそう足6本あるでしょ、
本当だね、
そうそうそう、そかとかして、撫で撫でしてこうほこりとか汚れかなを落としたりして綺麗にするっていう行動をしました。
あ綺麗好きなんだね、ゴナザラ神切りさん。
そうだと思いますちょっとね、なんでそういうことをするのかっていうところまで調べたかったんだけど、ちょっとインターネット検索でたどり着けませんでした、
うん、
知ってる人がいたら教えてください。
教えてください。
そうそう、ねねね、ハエ、ハエ知ってるでしょ、あの虫。
うん、ハエ、
ハエさ、たまに手をこうやってこちょこちょこちょってしてる、あれ、あれと同じらしいです。
あ、そうなんだ。
そう、あれもお手手のお掃除をしてる、
うん、
そういう行動をねしてました触覚撫でてる時がすごい可愛かったです。
可愛いね、
はいそんな感じでした。ということで、はい、カミキリムシ結果、
はい、
食事はブナ科の植物、ブナ科の樹木の枝と葉脈を好んでよく食べていました。でケージに好きなやつがあるとなんかよく動いて、食べ物ないと動かなで止まっちゃってるけど動かなかったです、あんまり。
うん、
あとは食事以外でじっとしてるときは結構隠れてましたね、歯の陰とかに、うん、潜り込んでったの自分で。
あ自分で潜り込んでい
く、ゴソゴソゴソゴソ、
かわいい。
あとは触覚や足のお手入れをするってことが分かりました。
は
い、そんな感じでしたね。
なんかゴマダラカミキリって結構苦手だったんですけど、私なんか見た目がさ、やっぱりなんていうのかな、ちょっと独特じゃないですか、ブチブチがあって。
あーブチブチがなるほど、うん、
なんですけどちょっと
ちょっと可愛いでしょ、
行動とか見て可愛いなって思いました
ちなみにね、おまけがありまして、
うん、カナブンだ。
そう、カナブンなんですよ、うん、ある日突然猫が私のデスクの下でなんかパシッパシッってやってたのいやいやいや、ごめん、そこに何があんねんって見たらカナブンだった
カナブン叩こうとしてたの
ちょっとさ、だってまずさ、なんで部屋の中にカナブンいんのって感じ、
うんうんうんうん
でなんで猫そこでパシパシしてんのみたいな。まあなんでちょうどよかったんでカナブンも捕まえてみたんですよ、
うん、
でまあ、別のケージにポイって入れて何するかなと思って見たのね、
うんうん、
そしたらもうね、ずっとこう、
あ、ゼリーにしがみついてる？
そうずっとこう、これ今カナブンよりゼリーの方が大きいでしょ、
うんうん、
このね、ゼリーに乗せた瞬間からここから動かなくなってゼリーが最終的になくなるまでこの状態だったの。
すごい、
1ミリも動かないの
面白い。
もっとだから観察しがいがなくってさ、ゼリー滅ぼすだけの生き物だったの、カナブンは。なので、ちょっとつまんないなと思って、
うんうん、
見つけたのは朝だったんだけど、夜にはゼリーを食べ尽くしてなくなっていたので、そのままリリースしました。
あ
本当に1ミリも動かなかったの。ゼリーちっちゃくなってくからさ、だんだん自分が逆さになってるのね。
あ、
食べた分だけ、
うんうんうん、
でもそれでも1ミリも動かない。体勢を直すとかもなかった。
執念だね。
うん、なんか食べることしかないんだなっていう感じでしたね、かなぶんさんはね。なので相対的にカミキリムシはちょっと可愛かったですね、いろいろ動いたりして。はい、という感じでした。
ありがとうございます、
はい、ご清聴ありがとうございました。もふふの自由研究でした。はい、以上です。
はい、
はい、ということで以上、夏の自由研究のコーナーでした。はい、
収録日の段階では第7回前編まで公開されてますね。
そうですね。
またね、またまた感想をいただいているのでご紹介させていただきます。
イエーイ、ありがとうございます。やったぜ、
嬉しい。
第7回前編の感想だね。だからここからかな。ここから。
はい。
はい。第7回の前編は、なんだ？
ね、
帰国イズとかやったやつだね。
そうですね。夏の食べ物と。
あ、そうだ。夏の食べ物だ、うん。
そう。夏の食べ物のところで、私が、アユ。夏の食べ物といえば、アユですって言って、ヤナの話をさせてもらったんですけど、うんうんうん、それに対してピジェさんですね、ピジェさんがアユのヤナって一般的な知識じゃないんだっていうコメントをくださいました。
ヤナ派の人ですね。
ヤナ派派閥がある。
ヤナ派とはヤナさあ、きっとあれだよね、その地域にやっぱりあると、
うんうん、
ね、なんか普通のことかなって思っちゃいますよね、
うんうん、そうだよね。
私は山の方にいないかったので、平野の生まれ育ちなんて全然知らなかったけど、
うんうん、そうなんだね、うん、私もね、県内にあったんですけど、ヤナ、
うん、
ヤナに行くまでは知らなかったですね。
あ、
うん、
そっか、
そう、
山ん近くにある山とかにはなかった。
そう、近くにある山にはなかった。川がなかったから。
なるほどね。そうだよね、
うん。
そうだよね。大きな川があるとこじゃないとないよね。
そうそうそう。
ね、なるほどね。
そうなんです。
だから、おそらく知ってる人しか知らないタイプの語彙だと思います。
うん、そうだね。
嫌だね。
うん。
あとね、第7回前編は受けたものがありますね、やっぱりね。
ありますね。嬉しかった、これは。
うん、だって私もびっくりしたもん。記号クイズをやりましたね、我々ね。
やりましたね。
初手納豆って言われてます、トリボール先生。
トリボール先生、ありがとうございます。
ありがとうございます。
初手納豆。
初手納豆です。
行きましたね。
うん。
納豆の季節面白いってピジェさんからも来てますね。
来てますね、ピジェさんね。ピジェさんのアイコン私描いたんですよ。
めっちゃ可愛いこれ。
描いたんですよ、じゃあ、あの依頼してくださって描かせていただきました、
うんうん、あ、なんだね、
可愛 い, いよね。そう、可愛 い, いアイコン流れてくるなって自分で
可愛、うん、い, い夏っぽいね。
夏、そう、夏っぽいやつにさせていただきましたよ、うんうんうん、
いいじゃないですか。
いや、納豆な。
うん。
あのね、アラビーさん、いつも感想を送ってくださってありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
でね、アラビーさんの反応が面白かったんだけど。
うんうん。
1問目でね、納豆の季語は、
うん、
納豆はいつの季節って出してね、
うん、
納豆は、ほにゃららの時期によく食べられてたから、季節はほにゃららですよってね、うんうん、ありましたね。
ありましたね。
ところね。で、私が2問目で、スズメの子っていうお題をね、
うんうん、
出した。その流れで、え、じゃあスズメの子がよく食べられてた季節なんかって。ヒーってされてます。
まさかって。
これね、私もそのツイート見て、ひいって思って、いやでもあるんじゃないかなって思ってちょっと調べちゃった。
お、
なんか、
そうでした、まあ、
少なくとも中国とかでは食べてそうかなって思ったのね。
うんうん、
だからその中国では食材としてありますよっていうのをが引っかかるかなと思って検索したら、
うん、
日本でも食べてた。
え、そうなんだ。
そう、ありました。スズメの子を結構そのままなんか、
うん、
ラジカなんかにした
料理
がありました。
そうなの、うん、知らなかった。
でもね、スズメの子がいるのは春なので春の食べ物だと思います。
あいや、
まあ、ありましたね。
ありましたね。
ちょっとびっくりしちゃった。
ねえ、びっくりしましたね。うん、お
とね、収録日があの第7回の後編の公開よりちょっと前になっちゃってるので、
うん、
あれなんですけどね、後編もね、季語クイズ引き続き面白いのありましたよね。
面白いのめちゃくちゃ。
やめて、思い出し笑い。
めちゃくちゃ面白いです。
ありましたね。もしね、この聞いてない人いらっしゃったらぜひ聞いてくださいね。
はい。
第7回の後編も面白いです。
めちゃくちゃ面白いです。
はい。そんな感じかな。感想はね、は
い、そうだね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、ということでもふもちラジオ第8回、そろそろお別れのお時間がやってきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。自由研究どうでしたか？
自由研究ね、あのごまだらカマキリちゃんの新たな一面というか、
ああ、
可愛らしい一面が見れて。
そうですね、
よかったですね。
よかったですね。あの、やきもちさんのお餅の話もかなり面白かったので、
他にもね、
知りたいなと思うので、
う
んうん、そのうち、まあ、別にラジオ内でやってもいいし、ブログに書いてくれてもいいし、うん、なんか聞きたいですね、うんうん、そのうちね。
ぜひぜひ
お願いします。
お願いします。
あ、そうそう、あのツイッターの、ツイッターの、うん、ツイッターにさ、
うん、
コミュニティという謎機能ができましたよね。そういえば
できましたね、突然ね。
突然ね、うん、多分そろそろぼちぼち皆さんにも、
うん、
なんか順番っていうか全員同時じゃなかったっぽいんで。
あ、そうなんだ。
そう、でも多分ぼちぼちみんなのところにも実装されたからと思うんですけど、
うん、
なんかできたからとりあえず作ったろうと思って、
うんうん、
マフちゃんがですね、すこやか部っていうコミュニティを作りました。
作りました、イエーイ、パチパチパチ
パチ。まあ、何がというわけじゃないんだけどね、あのもふもちラジオでもすこやか部っていうコーナーやってるし、
うん、
ね、すこやかに行きたいなっていうので。
そうだね、
活動してるわけじゃないんだけど、うん、私はなんか猫の写真とかをツイートしたりしてる、うん、謎のコミュニティだけど、
ね、でもなんかすごい、なんて言うのかな、穏やかだよね、あそこの空間。
穏やかにしたいんです。なんかまあほら、生きてるといろいろあるじゃない、
うん、
自分の人生でもいろいろあるし、社会の動きでもいろいろあるし、
うん、
なんかこういう時代だから結構疲れることが多いじゃないですか、
うん、そうだね、
心も体もね、そういうのからちょっと離れて穏やかになる時間、もふもちラジオもそういうコンセプトじゃん、まったりだったりみたいな、うん、そういうのをちょっとツイッターの中でもね、作りたいなっていうんで、すこやか部作りました。
お
ー、で別になんかあの誰でも入れるのでぜひ入ってください、
うんうん、
で、そう、見てるだけも OK だし、
OK、
そう、投稿しなくて OK、
うん、
で、なんか例えば今日よく寝たみたいな、
うんうん、
そういうゆるい感じの、
うんうん、
内容でもいいんで、なんか健やかなことしたなとか思ったら、
うん、
ポストしてくれたらなお嬉しいみたいな、
うんうんうん、
という感じのゆるコミュニティです、
ね、いいですよ。
やきもちさんはたまに投稿してくれてる。
そうですね、私は何投稿してるかな、
なんだろう。
何投稿してる、結構ね、私はメンタル健やかも目指してるので。
いいですね、
メンタル健やか系の をこの前投稿した気がしますね。ちょっとこう、うん、こうやって考えてみたよっていう感じですね。
そうですよ。そういうのがいいですよ。穏やかにいきましょう。
うん、
なんか結構ジョギングした記録とかを私もポストしてるけど、
うんうん、
そういう別になんか特別に頑張ったこととかじゃなくても全然ね、
そうそうよくて、
うん、ならなんか本当あ今日よく寝たとか、うん、美味しいもの食べたお腹いっぱいとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうね日常ツイートでも全然いい、
うんうん、
っていうかその方がむしろいいよね。
そうだね。
まで、
うん、私もこれならできそうとかさ、
そうそうそう、
うん、試してみようかなとかもできるし、健やかの相乗効果が生まれるよね。
うん、そうそうそう、そうなんかみんなで健やかな方を 見ていけたらいいなって、うんうん、目線っていうか目指す先、
うんうんうんうん、
同じ方向向いてゆるりと生きていけたらいいなって思ってます。
うんうんうん、
なのでなんかそうゆるりとしたい方ぜひ入ってください。
お待ちしております。
お待ちしております穏やかに
穏やかに
くにくに
はーい、
はい、あれセミ鳴いてるの？
そうなんです。セミがね、やきもちのお家の前の周辺の木たちからセミの鳴き声がしてるんですけど。
マジか。
そう、収録日がね7月の中旬なんですけど、
うん、
数日前からセミが鳴き始めて。
そっか。
そうなんです。で夏の虫も活発になってきたなぁと思ってます。
セミね鳴いてないんだよねこっち。まだ
そうなんだ。
なんか暑すぎるからセミ出てこないのかな。
そういうことかも。
でもちょっと今週は涼しいから、ま、来るかなそろそろ。
うんうん、なんかね、ま、セミ
セミはあまり好きではないのだ。
そうなの？チーってなるから。あ、うるさいからか。
うるさいからセミ、ジーって何？セミファイナルの話。
あ、そうそうそうそう死んだと思、死んでると思ったら生きて
た。生きてたやつね。ひっくり返ってるからあ、死んでるやんと思って近づいてる。ジーあれはね、ね、セミファイナルと呼ぶらしい。
あ、そうなんだね
面白い。怖いね、あれね。
怖い。やめてほしい。
やめてほしい。ちょっと思い出した話していい？
ね、うんうん。
その、暑すぎたじゃん、ちょっと前。
暑すぎた。
急に暑くなったじゃん。ゃゃ
うん、
そしたらさ、その、私、ジョギングを河川敷にしに行くんだけど、
うん、
その河川敷の道にさ、
うん、
道が一面ミミズの死体になってて、本当に一面ってなったよ。え？
カラカラのミミズ？
そう。
あ、
どうやらその暑すぎて土の中にもミミズがねいられなかったみたいで、地表に出てくるんだよ暑いって言って。でも出てきたところでって感じじゃん。あ、
そうだね。
それでみんな干からびて死んじゃったみたいだ。
わ、
本当になんかずっと一面ミミズの死体でちょっと怖かったね。だからなんかのミミズのを踏まないとかも無理で。
うん、そんなぐらい。
そんなぐらいだよ
踏み場もないぐらい。
踏み場もない。ミミズ踏んで歩くしか、走るしかなかったっていうのがありました。なんかちょうど同時期にツイッターで見たのは、
うん、
田んぼが暑すぎて、うん、ザリガニがゆだってたっていうのを見た。もうなんか田んぼの水もさ、
うん、
なんか水循環させてないと温度上がってくじゃん、うん、ザリガニ変温動物だからなんか30何度のとかに水がもうなると、
うん、
死んじゃうんだって。ゆでられてオイルザリガニやったから、
ち
ょっと虫には過酷なんだなと思いました。
うん、過ぎたもんね。
過ぎた。人も辛いけど、人以上にね、
うん、
自然界の生き物たちは辛いのかもしれない。
ねえ、
はい。
そうだよね。
そんなこともありましたよ。
イエーイ。
と思いきやなんかまた梅雨が帰ってきたみたいな天気だったりしてね。
そうそうそう、最近は大気も大気が不安定って言ってますね、天気予報が。
そうですね、そう、
体調とかね気をつけてください。
気をつけましょう、なんか無理だよね、こう暑くなったりさ涼しくなったりされると、
う
ん、
そうそうそう、
体がきついと思うんで、皆さんもねご自愛してください。
うん、ほんと、
ね、はい、というところでおふもちラジオではリスナーの皆様からお便りとかコメントをお待ちしております。概要欄にお便りフォーム設置してますのでどんどん送ってください。
はい、ツイッターで感想を投稿してくれる方はモフハッシュタグモフもちラジオ、モフもちラジオは全部ひらがなです。ハッシュタグモフもちラジオで投稿お待ちしております。この番組が面白かったよという方はぜひチャンネル登録いいねをよろしくお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いしましょう。お相手は
モフフと
やきもちでした。せーの、今月も
健やかに。
バイバイ。